ッキーガールルンのメダカと旅。おはようございます。この番組はゲストに学生さん、事業主さんをお招きし、ゲストさんの世界を旅しながら応援する番組です。ゲストさんの素敵な世界観をリスナーの皆様にお届けします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りします。
夢の種。
はい、おはようございます。はい、木曜日ですね木曜日6時半やばいですね。もうあっという間の1週間、もうすぐ1週間が終わります。はい、皆さん最近どんな感じですか今日もゲストは来ていませんもうそれがなんかねえ、もうなんかまだ言ってるからいいですよね。これをなんか申告しなせずに始めると、こうなんだろう、暗黙の了解感が出てきますけどね。はい、今日も一人で、まあ、ルンがルンの世界を案内していきたいなって思います。はい、で今日はなんかちょっといろいろ宮古島のこと話せたらいいなって思ってて、なんかそう、つい最近また宮古島に行ってきて、でなんだろう、こうたまたまこう宮古島に行った時に、私がその今回行った時はお祭りをやっていて、産業祭りと障害フェスティバルっていうのの2つやっていて、まあ、会場は別々で全く違うことをしていたんですけど、おー、都の祭りって思って行ったんですね。そう、そしたら結構みんな集まってなんかいろんなことやっていて楽しそうだなと思って、私もめっちゃなんかいろいろ聞いてで体験して回ったんですけど宮古島にもなんだろう、こう盛り上がる祭りはありますっていうすごいな本当すごい素敵で、で産業祭りは私多分生まれて初めて行ったんですよね。今まではこの宮古祭りとかっていうのは行ったことがあったんですけど、産業祭りっていうのは行ったことがなくて、で初めて産業祭りにこのね大人になってから初めて本当初参加みたいな感じで行ってみて、で今回その宮古島の JAL ドームでそのお祭りがあったんですけど、なんとなんかそこではこのお野菜の販売だったりとか、あとはまあ屋台とかたこ焼きとか、あとは何があったかな、なんかクレープ屋さんが車で来てクレープを作ってたりとか、あとはなんだろうな、肉巻きおにぎりとかあとはですね、なんかいろんなまあ企業、お酒の会社だったりとか、何がいたかな、何があった、あと宮古城府のその体験ができるブースだったりとか、高校生、まあ、工業高校の生徒たちが作った車とか、お洋服、まあ、ドレスとかあったりとか、宮古で作られたもので。宮古城府、城府じゃない、その宮古の、あ、なんだろう、まあそうですね、お洋服、まあ一応お洋服、手作りお洋服とか、あとはね、なんだろう、木で作られたものとか、いろいろいろんなものがありました。ですごい すごい見て回って面白いなって思って、ね、なんかこう島のなんかいつも見てる島の違う面を見れたなってすごく思って嬉しかったです。なんか本当になんだろう、高校生とかいてこうなんだろうな、こんなことしてるんだみたいな、高校生車とか作れるんだすごいとかって思ったりとか、あとは畳屋さんでがいて畳を作る体験とかがあったので一緒になんか作らせてもらったんですけど、あ、こんななんかなんだろう、お仕事あるんだみたいな、こういうことしてるんだみたいな、すごいお仕事体験と、あとはなんかそんな感じで、すごい楽しかったです。なんか宮古島でこうなんか、まあ、みんなその各ブースにいた人たちがなんか楽しそうで、なんかあ、かっこいいなってすごく思いましたね。宮古島の人なんかなんだろう、すごい、感動しました。で、あとはその障害フェスティバルっていうところにも行ったっていうのも行ったんですけど、それはあの未来創造センターっていう新しくできたところであって、で、なんだろう、そこでは何かなあ、そうそうそう、まあ遊び、簡単な遊び、輪投げとか、あとは、カンカンを足で積むとか、足を使ってカンカンを積んでいくゲームとか、なんかいろいろその体を使うゲームがあったりとか、あとはなんかうちわ作りとか、なんかそういういろんな遊びがありました。たくさんあったな。で、私も結構そう福祉系の仕事をしてるので、なんかそれでお、めっちゃ勉強になるとかって思って、すごいメモ取りながらちょっと聞きながら遊んでたんですけど、そうやたら熱心だなって多分きっと思われたと思うんですけど、そこでなんかなんだろう、スポーツと街づくりかなみたいな展示があって、まあそのやっぱりスポーツする人が少ないらしくて、スポーツっていうか、まあ、運動する人が少ないらしくて、まあそれは多分宮古島だけではないかと思うんですけどなんかそういうことを書いてました、宮古島はとか言って皆さんちょっとスポーツ、まあ運動ね、してみるといいかもしれないですねそうそうすごい面白かったです。で、あとはなんだろう、農業センターみたいなところとか、農業センターじゃないな、なんかお野菜の、あ、直売してるところとか、あとは直売なんだろうな、島のそのお野菜が売られてるところとか、あとはなんだろう、その農家さんとかが行くような、なんだろう、農業のものが売られてるところとか、あとはなんか福祉のなんか生活で使うものが売られてるところとか、なんだろう、まあいろんな、なんでこんなに行ったんですかねなんかすごいいろんなお店にも行ってみて、なんかこうすごくいろんな仕事があって、この島、まあどこでもそうだと思うんですけど、本当いろんな仕事があって、なんかいろんな生活があってみたいな感じで、すごい島のことを思い、あ、なんかびっくりしました、びっくりしたすごいですよね、宮古島もすごいいろんなお仕事たくさんあります。で、求人も見てみたら、めっちゃホテルの求人とかが多くて、ホテルとレンタカーめちゃめちゃ多かったですねぜひ宮古島に住みたい方は住んでみるといいのかなって思います。ただ家がやっぱりなくて そうなんです。あとはホテルも少ないっていうか、まあ、これからどんどんもっと立っていくみたいな宮古島です。で、なんだろうな、今回その宮古島でちょっととある、まあ、高校の先生とお話しさせてもらったんですけど、なんだろう、やっぱ教育現場のこともいろいろ話を聞かせてもらって、なんかやっぱりもっともっと子どもたちのそのレベルを上げたいとか、レベルを上げたいっていうよりはこうなんかもっと自由にいろんなことに挑戦できるようにできるようななんかこうなんだろう後押しをしたいとか、なんかすごいまあいろいろお話聞かせてもらったんですけど、こういう取り組みをしていきたいとか、なんかこう宮古島のその子どもたちをこんな風に考えて伸ばしてる、なんか抽象的すぎてなんかあんまり話していいのか分かんなくてこんな風に話してるんですけど、でも今後も宮古島はどんどんやっぱり発展していくので、そのいや発展していくのかな、そのことをなんだろうな、やっぱいい面もあれば悪い面もあって、でも頑張ってる人たちも本当にいて、でテレビで見られている一部のそのバブルの状態でも実際は違うところもたくさんあって、島の人がこの変化の中で困ってることがたくさんあったりするっていうのがすごい実際の状況だったりとか、でもそんな中でもやっぱりなんかちょっとずつちょっとずつじゃないな、なんだろう、でもやっぱりこう頑張ってる人たちもたくさんいます。そうすごい面白かったですね。で、なんだろうな、その宮古でもちょっと話してて、最近結構仕事柄っていうのかな、なんか末っ子だからか分かんないんですけど、結構上の人たちとお会いすることが多くて、やっぱりこう全体をまとめている方とかと話すことがすごい多いんですけど、なんかこう仕事についてたくさんやっぱり話をしていて、なんだろう、すごくこうやっぱりこの下には下の悩み、なんだろう、この仕事始めたてとか仕事をやってるとか何年目とかで、たくさん悩むと思うんですよね。でたくさん悩んでて、でどうにかこうにかこう続けてくるっていうのが多分あって、で、その上の立場の人、すごい教える立場の人とかリードするしていく立場の人、全体をまとめていく立場の人たちも違う視点でたくさん悩んでるんだなっていうのをすごく最近感じるんですけど、なんかうまくなんかこうそういうなんかこうすれ違いとか、なんかそれぞれの課題があってこうなんか悩んだりしている中で、なんだろう、うまくこうなんかみんな頑張って乗り越えていけたらいいなってすごく最近思います。で、なんだろうな、それがなんだっけ、その乗り越えるっていうか、あ、そうなんです、なんかその最近問題になってる職場定着っていうか、やっぱり人が足りないとかなんかいろいろあると思うんですけど、なんかそういうところで、なんかこうもっともっと励まし合いながらこう進めたら楽しいんだろうなって すごく感じました。みんななんかやっぱりどんなに進んでいってもたくさん悩みとかってあると思うんですよね。でもそこでいろんな気持ちとかとやっぱ自分がうまく付き合って、で一番はこのも課題があった時にそれをスルーするのではなくて、この解決に向かうことがきっと良くて、その時問題だなって、まあ問題っていうかこの悩むようなことがあったら、その先進んでいった時も同じところでつまずくんですよね。ただその先でちょっとずつなんか力をつけてきたら、時間が経ったら同じ問題でも乗り越えられるかもしれないっていうのはあって、でもなんだろう、その時ちょっと頑張って乗り越える、まあその一つの課題に対して、まあ、困りごととかなんだろう、まあその時時間を空けてもいいと思うし、でもまあ空けなくてもいいと思うんですけど、それ同じ課題を早くではないけどクリアしていくことがすごく大切なのかなって思います。またちょっと重たい話になっちゃった。朝からもうさ、ごめんなさい。でやっぱりこの人は同じことをなんだろう、レベルを上げていく、自分のレベルをどんどん上げて高めていく。でやっぱりその例えばなんかちょっと苦手な作業とか苦手なことがあってその仕事を離れますとかってなっても、違うところで同じことでつまずいてまた同じ行動をとってしまうんですよね、同じ対処法を。だからその対処法が解決に向かわない対処法をするのではなくて、解決に向かう対処法をなるべくしていくと、この経験、成功体験みたいなのがどんどん増えていくのかなと思って、それがその人をどんどん作って自信、なんかわかんないけど大丈夫って思えるなんか自信みたいなのができていくのかなって、うん、すごく最近思いました。皆さんもどうぞっていうか、もしね悩んでることとかがあったら、それ何なんかこう大きく考えすぎちゃうから分かりづらい時もあるかもしれないんですけど、なるべく細かく、私はその何悩んでんだろうみたいな、このモヤモヤ感は何なんだろうってちょっと自分に聞いてみるといいのかなって思います。でその時なんかそう、自分と向き合う時に聞くポイントっていうのがあって、今何したいかなとか、それは違うかな、なんだろう、聞くポイントね、聞くポイントがあるって言ったよね私。そう、何かな、何がいいかな、まずまあどんなことしたいんだろうっていうのを考えるのもいいし、何が今あったら自分がハッピーになるんだろうって考えるとか、どんな自分だったらいいのかなとか、何が嫌なのかなっていうのを考えて、それに適切なアプローチ、まあ意識して自分が行動を変えていくっていうことをしていくと、どんどん進んでいけるかなって思います。どうですかね、今いいこと言いました。はい、ではちょっと一回ジングルを挟みます。
夢の種。
はい、残りもあと10分ぐらいですね。すごい、こんなにいろんな、なんか仕事について話したりとかもね、よくこの年でしてんなって思うんですけど、ですね生意気ですね。でも私すごい仕事が好きな人なので、なんかなんだろう、やっぱ話すネタがないんですよね、こういうことしかしてないから、なんか。いやでも私のこんなことを話してるんですけど、私のなんかいろんなエピソードがあって、でまずちょっと話、何があったかな、ちょっと私すっごいなんかなんか職場で一番多分手のかかるやつなんですよね。本当に多分そうで。よくちょっと秘書とかもさせていただいていて、でちょっといろんなこと教えてもらってるんですけど、なんかすっごい本当によくして、もうこの職場のおかげで私は人になったって思えるぐらい、なんかそれぐらい、なんか仕事はじその職場に入る前の私はなんかこう地に足がついてなかったんですよね。すごいふわふわしていた。で、未だにふわふわしてるんですけど、それは結構問題だったりするんですけどね。なんだろう。本当にすごい私が職場の先生とかみんなをすごい尊敬していて、あ、この職場もう本当世界一ですとかってよく言ってるんですけど、めっちゃかっこいいですみんなみたいな、もういつまで経ってもなんかその中の一員感がまずないっていう、なんか私のところ、私はなんかそういうところがあって、でも私も実際頑張ってやろうって思ってるんですけど、で本当になんか何もこう不満もないしストレスもないし、好きっていう仕事なんですね。ただなんか3ヶ月前ぐらいかなにふと、いや、なんか社長にちょっとやめようかなって思ってますみたいな、すっごい軽いノリで言っちゃって、でなんかみたいな、なんでみたいな、絶対になるじゃないですか。で、いやー、なんでって言われたら、いやー、なんか理由はないんですけど、やめようかなって思ってますとかって言っちゃって、ちょっとそれからなんか関係が複雑なんですよね。いや、複雑ではないか。いやー、これなんか聞かれてるとまずいな。いや、でも、それぐらいなんかちょっと、その時期すごい変わりたいとか、このまま、進むんじゃなくて、なんだろう、今自分が何かを失った時に何が入ってくるんだろうっていうか、また何を選ぶんだろうっていうことをすごいなんか面白いなって思ってた時期だったので、すっごい危ないことをしようとしていたんですけど、ね、ひどいことも言っちゃったんですけど、すごいなんかそんなことを言ったこともあってすごい危ないですねっていう感じの仕事エピソードだったりとか、あとは何があったかな、そうそう、仕事をなんか話したいことがあったのに、で、そうで、最近はすごく面白いなって思より思ってきていて、前も面白かったんですけど、もっともっとなんかこう、前はこうなんだろう、まあ面白いと思ってたけど、ちょっと違うレベルの面白いに最近来ていて、なんかうちは個別でセラピーをするので、もうセラピーが上手くなりたいなって、もっと上手くなりたいっていう、なんかこう少年がバスケ上手くなりたいっていうのとなんか同じような感覚で、なんかなんだろう、それってなんか仕事だけど、その仕事が ただ毎日こなしてるだけじゃなくてもっと上手くなりたいとかって思った時、私はすごいなんか違う感覚になって、今本当になんかすごいなんか求め始めて、遅いかな、やっぱり言わないでおこうかな。なんか聞かれるとこれはなんか私に問題がある気がしてくるけど。そう、でもなんだろうな、すごく求めるようになりました。で、求めるようになってから、あの仕事上手くなりたいなとか、この分野すごいできるようになりたいなとか、もっとこう引きつけて引かれるような、魅力的なっていう意味ですよ、なんか魅力的な仕事がもっとできるはずだって最近すごく思っていて、でそれにどうやって改善していこうかとかっていうのを最近すごく考えて、ちょっとずつ実行していきたいなって思ってます。で、なんかそういう感覚になると、上手くなりたいとかって思うと、なんか人ってやっぱガラッと変わったように、なんかアイディアとか浮かび始めるんですよね。これをこうしてみたらどうかなとか、こんなちょっと分かんなかったら聞こうとか、なんかそうなんです。だからなんかすごくこれからいろんなこと実践して試していくことが楽しみですね。で、皆さんももしよかったら、なんかちょっと苦手なこととかあると、これ上手くなりたいなって思って、なんかちょっと意識を変えてみると、すごくガラッと変わって毎日楽しくなるのかなって思います。で、なんだろう、それを何でもそうだなと思ってて、苦手だからやらないって結局苦手なままなんですよね。で、200回やれば人はなんかできるらしくて、まあ、あの平均的な話なんですけどね、個人差はまあきっとあって、でも200回やればできるって思うと、200回数えながら、なんか200回って思えばなんか何でもできるっていうか、あ、安心感がありますよね。なんか見通しが立つっていうか、あと99回みたいなとか思いながらね、だからなんかそのやっぱみんな初めからできるわけじゃなくて、回数を重ねていって努力して工夫していった先にやっぱできることができた自分に会えるのかなって、何でもそうだと思うんですけど思って、だからなんかこれからすごくなんか最近自分はやる気に満ち溢れているんですけど、なんか皆さんもそういう感じで考えてやっていくと、なんかゲーム感覚で楽しんで進めていけるんじゃないかなって思います。はい、じゃあ今週のっていうか今日の宿題はですね、じゃあ何かちょっと苦手なことを上手くなりたいって思って、その姿勢で取り組む、ちょっとチャレンジしてみるっていうのを宿題にします。お願いします。ちょっと挑戦してみてください。はい、ではもうそろそろお時間なので、ルンでした。バイバイ。